理科の時間。
星や理科の話を分かりやすくお届けするそんな理科の時間第53回をお届けしていきたいと思います。パーソナリティは私元宮と
吉安と
香里です。
それではよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さん新年明けましておめでとうございます。
もう2014年最初の理科の時間ですね。
もうみんなまだお家でゴロゴロしてるんだと思うんですけれども、
まあまあ配信日に聞いてないんじゃないかとも思うんですけどね。
あ、なるほどね。はい、いやいや皆さんこう正月にいやそんな理科の時間でも聞こうかなと早速ダウンロードしてくれて聞いてくれていると思いますけれども、
帰省した先でねダウンロードしてくれてるんじゃないかと。
どこでも
テレビに飽きたらポッドキャストですよやっぱり
ねえ、
うん、
そうそうそうそう、まあそんな感じでね、今年も頑張っていこうかなと思っておりますけれども、よろしくお願いいたします。さあ今年はどんな風になるのかねあれですけれども、お正月なんかします？皆さんどっか実家とか帰るんですか？
私は帰省ですね。実家に帰って親戚回ってって感じ。
はい、かおりさんは？
私もそうですね、まあ、帰省というほど離れてはいないんですけど実家に帰って、まあ、親戚巡り、親戚に挨拶をして、で3日は七福神巡りに行きます。
七福神巡りって何？
どこの？
あちこち回る。
うーん、なんかそういうのがあるの？
今七福神巡りってすごい流行っていていろんなところにあるんですけど、
あるある。
はい、
ごめん今初めて聞いた。
おや、
そんなイベントがあるのだね。
イベント
あちこちでありますよ。
はい、
ほう、
お寺に置いてあるというか、
うん、
安置されてる仏様でいいのかな。
っていうか七福神巡りは、はい、七福神が
安置されてる
神社とかお寺に、
うんうん、
いたり、
または
祀られてない時もあるんですね、割り当てがあって実は祀られてない時もあるんですけど、でその同じなんていうの、県内って言っても都道府県の県じゃなくて同じ地域内で7つの、七福神を順番に回ってっていう、
七福神だから7人いるんですもんね。
はい、
そうです。
そうですね。
で、まあ、まあ、一種の、うん、お散歩コースみたいな感じになってるんですよ。
そうですね。スタンプラリーですよ、散歩。
はい。
そのブームはね、まだ北海道に来てないね。
ああ、そうですか。多分5年後ぐらいに行くと思いますので。
ていうかね、多分ね、七福いないと思う。
作るんですよ。
その時にはですね、
うん。
一つのお寺で2つ担当とかすれば。
はあはあ。
4、5個あれば大丈夫です。
あれか、七福連れてこえばいいのか。
そういうこと、そういうこと。
ああ、どっかからちょっとラチってきて。
結構新しく作ってますよね、最近。
まあ、地域によるんじゃないですかね。
まあ、昔から七福神があるところもありますけど、
はい、
町おこしっていう感じで、あっちこっちで、その、今まで関係ない、神社仏閣が一体となってそういうツアーを作ってるんですよ。
へえ、あ、それはでもなんかうちの町おこしにもいいかもしれないな。
香里さんはどこにの七福神巡りに行くんですか？
今年は四ツ谷あたりから新宿あたりにかけてを巡る予定です。
そうですか。
はい、
ちょっとそれ調べてこううちの町にも七福神をってやってみようかな。
なんだっけな、電車の釣り広告で、
うん、
埼玉県寄居町ってとこあるんですけど、
寄居町、はい、
そこの七福神巡りのポスター出てましたよ、お散歩コースとして。
もう出てましたか。
うん、
ちょっとネットで調べてみよう。これなんかあれかな、こう山の中に安置してこうハイキングコースとかに。あ、でもダメだ、うちの町は山の中に行くとこうクマがいるので。
多くのところは神社とかお寺の前にその七福神の像をポッて建てたりとか、
うんうん、
あとは割り当てだけして、
はいはいはい、
御朱印帳を持って。
そのお正月の時期だけなの、それは？
年中やってるところと正月の時期だけその御朱印帳の担当者がいるとかね。
あ、なるほどね。
そんな感じがあった
し。そうかそうかそうか、なるほどね。いや僕ね、あの毎年山奥のね初詣に
言ってましたね。
そうそう、今年はねさすがにちょっとねクソ寒い中あの霊祭寺連れて行くのはちょっと忍びないので今年はお休みしようと、いうことで行かないことにしましたけれども、まあ、そんな感じでね初詣だけはなんとか、誰かにおみくじもらってきてって頼もうかなと思ってるんですけど、まあね、あとはそうだな、お正月休みのうちに映画を一個見ときたいなと思ってて、
ほう、
うん、あのほら今話題沸騰中の宇宙の映画ゼログラビティってやってるじゃないですか。
見ましたよ私。
吉田さん見たんでしょ。
はい、
あの内容言わないでね。
まあサンドラブロックの死んでたまるかっていう映画ですよ、
なんかそんな感じなんでしょ、こう、はい、予告編は見たんですけど、予告中のね、1分ぐらいのやつはなんかすごいドキドキもんだなと。
ドキドキします。ぜひ 3D で見ていただきたい。
あ、なるほどね。あの80キロ先に 3D の映画館があるのでお正月に行こうかなと。
そうです、
車で。
下手するとあれですよね、地球から宇宙ステーションの距離もよりも遠くに行かないと見られないんじゃないかって心配したんですけど、そんなことないんですね。
ね、車で冬だからね1時間半ぐらいかけてのんびりと行けば一応あるので大丈夫ですよ。
そうですか、うん、地球から宇宙ステーションまで400キロぐらいしかないんですね。
そうね、あのね
北海道、ね、さん家から映画館まで80キロでしょ。
80キロ、ギリギリ
似た地
球圏内かな。
はい、
あの3D 映画もほらいろいろ種類あるじゃないですか、あの方式。
あ、ありますあります、
うん、一番なんかいいって言われてるのが何でしたっけ、 IMAX シアターってやつ。
IMAX シアター、私ちょっとね自分の街じゃなくて IMAX シアターのところまで行ったですよ。
ああ、やっぱりね IMAX で見たいんですけど、北海道はね、確かね IMAX シアターは札幌にしかないような気がしますね。
そうですか、
はい、札幌までは270キロあるのでね。
そうですよね、
はい、
ちょうどそうすると宇宙ステーションに近づくんじゃないですかね。
宇宙ステーションには近づきますけど
近づきますけど、そうね、水平移動なんでね80キロ先で我慢しますけれども、はい、まあ、そんな感じでね。そうだね、で今年、新年一発目の放送なんですけれども、
はい、
今回ちょっとそのまま本編の方にこうずっと突入していこうかなと思うんですけれども、
はい、
今年まず新年一発目なので、今年はまずどんな天文現象があるかなっていうのをざーっと紹介していこうかなという。
そうですね、
2014
天文現象ご紹介の回ということ
そうですね、
はい、
まあ、ちょっとざざーっとご紹介していきましょうかね。
そうですね、ということで私が天文現象担当なので、
はい、あ、よろしくお願いします。
チャカチャカとまとめました。
よろしくお願いします。
あの、はい、補足や質問やあれば言ってってください。
はい、
で最初ね、毎月毎月こうこんなことがありますよって1月から12月まで言ってこうと思ったんですけど、思ったよりダラダラしちゃうかなと思ったのと、
そうですね、
一方でね、2014年これといった派手な天文現象がない。
そう、あのね、説明する前から言うのもなんですけどね、
そう、日食もないし彗星もないし、
そうそうそうそう、
まあ、っていうのがあるんですが、まあ淡々とちょっと紹介していこうかななんて思っております。
そうですね、はい、
はい、じゃあいくつかカテゴリーごとに紹介していこうと思いますが、まずはですね、
はい、
皆さん大好きな流星群、流れ星が多い日ですね。
そうですね、
はい、これはあれですよね、ほとんどが、彗星、ほうき星の残していった塵の中を地球がくぐるときに、たくさん流れ星が流れるっていうことでいいんですよね。
その塵がこっちにパラパラパラっとこう落ちてくると。
そうですよね、
そうですね、
はい、でその塵の種類によって、たくさん飛ぶとか長く飛ぶのが多いとか少ないとかね、明るめとか暗めとかっていうのがあるので、
意外に特徴出るもんですね。
そうらしいですね。
高々こうチリなのにね、面白いね。
面白いですね。
そうそう、うんうん、そうそう。で、調べるとですね、
うん、
まあ10とか12、3あったりするんですけど、
うん、
まあ一般的にやや、ま、メジャーなものを紹介していこうと思います、
うん、細かいのはいっぱいあるんですよね。ただ俺も見ないなっていうのも多いのであ
とはまあ直前にね気がついたらまた配信の中でご紹介していけるかと思うんですけど、
あ、まあそうですね、はい、
はい、うん、ということで、流星群の紹介をしていきたいと思います。
はい、
まずは1月4日すぐですね、
うん、
四分ギザ流星群。
はい、
これはですね、月の明かりも少ないので見やすいと思います。
四分ギザ流星群、はい、
はい、で春にかけてあんまないんですけど4月23日、
はい、
こと座流星群。
こと座流星群ね、
はい、
まあ、ちょこっと聞いたことあるかな、
はいはい、で、夏休みに入って、
うん、
7月28日、
はい、
水亀座流星群、
はい、
8月13日ペルセウス座流星群。
これはこう期待と。
そうですね、
うん、
まあ、夏休みなのと夜外出ても暖かいので、
ね、
なかなか、見るのというか、まあ、観察が楽なんじゃないかと思います。
そうですね、
はい、で、秋になりまして、10月の9日、
はい、
竜座流星群、10月の22日、うん、オリオン座流星群があります。
うん、オリオン座流星群も比較的流れるので期待していいと思います ね、 ますよね、
うん、はい、そして、11月18日が獅子座流星群、
はい、
12月14日双子座流星群というところで、一応ね今お話しした日付が極大って言われている、
うん、
一番たくさん飛ぶこうタイミングが入っている日なんですね、
うんうん、
なんですけど多くの場合、深夜過ぎが、
うん、
極大のタイミングになることが多いので、前日の夜から観察するっていうのが基本になります。
あ、そうですね、こう、はい、前後にもね多少見えたりもするので、
そうで前後 2,3 日も流れ星多いので、
うん、
ぜひ、その時期になったら、見てみていただけるといいんじゃないかと思います。
その日当日ね極大期が曇ってても諦めないで次の日なんかもね観察すると意外に見えたりするのでね。
そうなんです、普段よりも多いはずなので、
うん、そうそうそうそう、ということで、まあ、その時期にちょっとね見てみるといいと思います。
はい、
はい、
あと流星群ってなんだろうな、それぞれについて特徴はあるようなんですが、
うん、
年によってねたくさん飛んだりあんま飛ばなかったりというのもあって、
あ、そうですよね、
そうそう、最近は随分こう予測が当たるようになってきたらしいんですが、まあ、当たり外れはあるようです。
なんか新しいなんていうんですか、計算式っていうんですかね。
そうなんです、さっき言ったほうき星の尾っぽ、
うんうんうん、
を、ここにこうあるはずだからっていうのを
や
って、
その地理の位置がかなり細かく分かってきたってことなんですよね、これね。
そうなんですよね、なんかそういうのでやると、うん、今年は出現たくさんするとかしないとかが分かるようなんですが、まだまだあの、うん、出ないって言ったら出たりとか、あとは急に今まで見えてなかったというかあんまり飛ばなかったのが飛ぶようになったとかね、いろいろあるので、ね、はい、見方はですね、
はい、
月がない時には、
うん、
一応その飛び出す放射点って言うんですけど、
あ、はいはい、
そこの方を見ると、放射線上に飛ぶのが見えるんじゃないかと、
うんうん、
で一応前転ね、放射線じゃないところでも流れるの で、ね、もし雲があったら雲がないところ、
うん、
月があったら月と反対の方向を見ると、
うん、
より見つけやすいんじゃないかと思います。
はい、
はい、
おい、
流れ星でした。
流れ星は以上ですね、
はい、
はい、
で次月と太陽の話。こちらはですね、日食は日本で見られる日食は今年はありません。
残念、
残念、
はい、
月食が2回ありますが、
うん、
両方とも皆既月食、
ほうほうほう、
つまり全部隠れちゃう月食なんですけど、
はい、
片方は、先にマイナーな方から言うとですね、うん、4月15日、
あ、近いですね、
に、月食がありますが、
うん、
夕方月が昇るときに月食が終わりかけで出てきます、
うん、
タイミング的にね。
なるほど、
なので西日本の方は終わってます。
あら
残念
なるほど。気づかない
東日本の方も、気づかない人多いと思う。東日本の方もちょっと欠けた状態で出てきてすぐに、見えるようになっちゃうと。
なるほど。
いう感じで。
ほうほうほう。
しっかり見られるのは10月の8日8日ですね。
うんうん。
この日の夕方に皆既月食があります。欠け始め夕方の、6時14分から、うんうん、夜の9時34分までが欠けている状態で、
うんうん、
その中でも、皆既月食といって、影が月を完全に隠してしまう時間帯が、
うん、
7時24分から8時24分の1時間と。
あ、結構
長いですね。
ただ7時とかだから見やすい時間帯ですね。
そうですね、
うん、
あの小さいお子さんとかと一緒に見るのでも夕方6時から、うん、まあ、7時半まで見ていれば真っ暗というか、うん、実際には赤っぽく見えるんですけどね。
そうそうそう、あのなんかちょっと不気味な色で面白いんですよね。
そうなので、うん、お子さんとかと一緒に見ることもできるんじゃないかと思います。
はい
はい、ということで月と太陽のコーナーはここでおしまい。
はい、
あとですね、満月の日と新月の日を言っていこうかなと思ったんですけど、うん、ここで全部並べてもなと思ったのでですね、
まあね、理科の時間で毎回そこは説明していくのでいいでしょう、
はい、と思っております。
はい、
ということで、次に惑星の方。
あ、はい、見える
惑星水金火木土ですね。こちらの見やすさの方を、お知らせしておきます。
はい、
今木星が見頃でですね、日が沈んだ時に東の空に出てるんじゃないかと思うんですね。木星結構明るいです。
あ、すも一発で分かりますよ。
はい、
ぶっち明るいのでね、
うん、
でちょっとでもねまともな望遠鏡で見れば、
うん、
木星は、ガリレオ衛星っていう木星の衛星4つ分、
うん、
見えます。
イオエウロパカリストガニメデだな。
そうそうそう、その4つ、その4つ、素晴らしい。
よし
結構ですね、
うん、
なんていうの、動きが早いんですよ。毎日場所が違うぐらいなので。
ああ、はいはい。
なのでもし気になる方は見てみるといいんじゃないかと思います。
あれですね、こう毎日観察してスケッチしていくと動きが分かると思いますよ、これ。
そうですね、
ね、
なんですが、
はい、
だんだん西の方にずれていきますので、
うんうんうん、
どうなっていくかっていうと、今、木星が日が沈んだ時に東の空に見えますが、だんだん日が沈んだ時に、うん、西から南の方にだんだんずれていくわけね。で南の方がだんだんこう、うん、西の方にずれていってっていう風になりまして、うんうん、5月ぐらいにまでは、夜見られるんですけれども、5月ぐらいになるとお日様と一緒に沈んじゃうということになるので、だんだん見にくくなってきます。
はい、
一方で火星と土星が今同じような方向に見えておりまして、
うんうん、
今深夜過ぎに、昇ってきてですね、明け方まで見えているということなんですけれども、
はい、
こちらもですね、だんだん西へというか、なんていう方がいいんですか、西へなんですけどね、
まあ大体ね、見やすい時間帯にどんどんなってくるっていうんですかね。
なってきます。
はい、
はい、でだんだん西へ動いてくるので、だんだん見やすくなってきて早めの時間に見られるようになってきます、
うん、そうですね、暖かくなってきたらだんだんこう木星に変わって火星と土星、
そうですね、夜中中見えるようになってくると思います、うん、で夏ぐらいまでは、はい、見やすい状態が続きます。一方でさっき、紹介した木星は5月ぐらいから見えなくなるんですけれども、
うん、
また半年近く経って、秋ぐらいになると明け方にまた見えるようになってきます。
はい、
はい、で、さっき火星と土星は、だんだん見やすくなるというお話をしたんですけども、4月とか5月に見やすいんですが、
うん、
火星が見やすい時期っていうのは火星と地球が近い時なのね。
あ、そうですね、
太陽があって地球があってそのすぐそばに火星がある時っていうのがあって、それが一番見やすいし大きいんですけど、
はいはいはい、
ですね、今年は4月の14日に今年の最接近になります、
うん、あ、なるほど、
はい、
で結構まあ明るく見えるでしょうね、きっとね、
明るく見えると思います。
はい、
地球と火星は、隣同士、水金地火木なので、うん、隣同士なの ので近づいたり離れたりした時にすごく近づく時があるんですが、
はいはいはい、
そうですね、同じ場所を通ると近いんですけど、地球の軌道も火星の軌道も楕円、まん丸じゃなくて少し仕上げているので、
うん、
タイミングによってはすごく近かったり、タイミングによっては一番近くてもまあまあ遠い時がありまして、
うんうん、そうですね、
今年はですね真ん中ぐらいの大きさですね。
あれ
また何年かすると大接近、
大接近したのいつでしたっけね、
いつだっけ な
何年か前ですよね、
望遠鏡が売れたんですよ。
火星大接近っつって、
そうなんです、
あれですよね、あの日食だ月食だったらこうそれ望遠鏡売れやれ売れと
で、今年は4月の14日ですが、
うん、
次の大接近は2018年、
結構まだ先ですね、
の7月31日が大接近だそうです。
ほう。
ちなみにですね、今年の4月14日はマイナス 1.4 度なんですが、
うんうんうん、
2018年はマイナス 2.8 度まで明るくなると。
それはだいぶちゃいますね。
はい、
うんうんうん、
もしあのなんていうの、火星の模様が見たいんだったら2018年とか20年がおすすめと。
どこで望遠鏡買って、
ぜひ。
そうですね、
はい、
マイナス2度するとかなりのもんですね、本当にね、うん、
そうですね、
はい、
でそれが、まあ、外惑星です。
はい、
で内惑星、金星と水星が地球よりも内側の、惑星になります。
はい、
でちょっと復習ですが、太陽と地球とその間にぐるぐる回るわけね、
うん、そうですね、
ことは夜の夜中には絶対に見えないわけだ。
あ、太陽に近いところでしか見えないってことですね。
そうなんですよ、うん、なので、夕方とか朝方だけ、
うんうんうん、
水星とか金星は見えます、
はい、
で特にね、水星は太陽にとても近いので、
うんうん、
なかなか意識してこの日ぐらいに見るとかってやらないとなかなか見えないと、
うん、そうですね、
夕方見える時でもすぐに沈んじゃうし、朝方見える時でも出てきたらすぐに明るくなっちゃうというのが彗星の特徴です。
なんかこう、まあ、見やすい地平線がね見えてるとこじゃないとね、
そうそうそうそう、
うん、
金星ですけれども、
はい、
今夕方宵の明星として西の空に見えております。
ほい、
はい、で、年の初めに、だんだんだんだん太陽に近づいてきてしまって見えなくなります。要は、日が沈んだ時に、暗くなった時にすでに地平線よりも沈んじゃってるんですね。で、今年前半は明け方、要は明けの明星として見えます。夕方は見えないです。
はい、
で宵の明星として出てくるのは11月ぐらいからかな。
また夕方見えてくるんですね。
はい、という感じが金星で、水星はですねちょっとこの後何回か、タイミングがあるのでその紹介をこの後しようと思っております。
あ、はい、わかりました。
はい、これが、まあ、見やすい惑星でしたね。で最後、
はい、
その他のイベント、
うん、
まずですね、2月15日、
はい、
夜明け前金星と月が、近づきます。
金星と月、はい、
はい、まあ、ここで言う近づくっていうのはですね、
うん、
どのくらいって言えばいいんだろうな、手を伸ばして、
ほう、
手のひらを大きく広げて手を、
うん、
その中に入るぐらいの感じであれば近づくと言っていいかなという感じです。あ、
なるほどね、
はい、で2月15日が、夜明け前金星と月が近くに来ます。
夜明け前、はい、
はい、あと2月はですね、明け方に土星と月が、7日に近くて、
うん、
金星が、15日、20日、2月20日には火星と月とスピカが、これは夕方に、近くなるのかな。
火星と月とスピカですね。
はい、
はい、
とかになっております。
あ、なるほど、
はい、でさっきちょっと言った水星は5月の後半に、
うん、
東方最大理角と言ってですね、
うん、
夕方に見やすい時になるんですけれども、それでもね、うん、日が沈んだ後すぐに沈んでしまうので、
それでも東方最大に描くだから、それが太陽から一番離れた見やすい時期なんですよね。
そうですね、5月25日が一番離れる時期で、うん、ここの前後で、夕方に見えます。
なるほど、うん、はい、チャンスですよと、
はい、で次6月の25日
は、
はい、夜明け前、明け方に金星と月が見えます、近くにね、
うんうんうん、
で金星と月なので、夜明け前から、明け方日が昇る直前くらいまで見えてんじゃないかな、
うんうんうんうん、
明るいのでね、
金星もね明るいから月に負けないですからね、
はい、
うん、
次7月、
はい、
7月の6日、月火土、これ夕方ですけれども、月と火星と土星が同じ視野の中に、西の空ですね、
うんうんうん、
あ、ごめんなさい、これ西の空じゃないです、これ東の空かな、7月の6日に近づきます、
東の空に、はい、
はい、で7月の13日が水星の最大理学、今度は、逆側、
うん、
西方最大理学なので、明け方に見えます。
明け方に太陽よりも先に昇ってくると、
はい、でだんだん明るくなって見えなくなっちゃうと。
なるほど、はい、
で8月18日、木星と金星が、夜明け前に近くに見えます。はい、で、水星が、西方最大理学になるのがまた11月の1日にあって、
うんうん、
この日の明け方に見えると。
はい、
はい、というのが、その他の情報を駆け足で、
はい、ザザッと
見ました。でもう一個だけ、
はいはいはい、
変わった現象があって、
うん、
9月の28日の、お昼過ぎ、
はい、
お昼過ぎね、
お昼ですか、
はい、
はい、
土星が、
うん、
月と重なるのですよ。
お昼にね、
そう、で、
そうですね、
肉眼
では見えないです。
うん、ほう、これはもう どうしようもないね。
これはですね、多分天文台みたいなところとか大きい、望遠鏡があるところだとうまく観察できるかもしれません。
そうですね、
まあ、分かりやすく言うとですね、土星の輪がくっきり見えるような望遠鏡を使えばもしかしたら見えるんじゃないかな。
しかもこう日中ですからね、なかなか
日中、
うんうん、チャレンジですね。
そうですね、
うん、
日中に望遠鏡振り回すときには直射日光に注意してくださいね。
そうですね、
はい、
はい、なるほど。
ということでちょっと駆け足で、
はい、
今年の天文現象を説明してきました。
はい、まあざっと見るとまあまあ地味っちゃ地味ですね。
はい、地味です、はい、
地味ですね。まあまあまあ、
今年じゃなきゃっていうのがなかなかないです。
そうですね、まあそれでもね、天気が良くて外に出て星が出ていればこう見てるだけでも楽しいので。
そうですね、やっぱり冬は冬の星座が見えますし、
うん、そうそうそうそう、
春になればまた違う星座がやってまいりますので。
そうですね、結構こう見てる同じのをね何回も見ても面白いのよ。
そう、毎日明るさも違えば雲の出方も違うし。
そうそうそう、そうですね、
はい、
そんな感じでこう特にね目新しいイベントがなくても星が出ていれば見ると。
そういえば本宮さん、
うん、
去年までは、
うん、
結構惑星シリーズとかやってたじゃないですか。
ああそうです
ね、
だいぶこうネタ切れ的に惑星 もう説明しきっちゃったぞみたいな、
うん、で、うん、次をね何を説明するのがいいのかなとか考えてたんですよ。
ああそうですね、
でも肉眼でね、
うん、
直接見られるものってあとはまあ星団というか、
うんうんうん、
うん、星がね少し集まってるところぐらいかなと思っていて、
うん、
もしかしたら双眼鏡ぐらいの、道具で、
うんうん、
面白そうなものっていうのを次に取り上げてもいいかななんて思っていて。
あ、なるほどね、
うん、
いやほらなんていうんだ、例えばあの金星ですよって金星の話を一回しちゃったらもう金星の話ができないってわけじゃないので、
うん、そうそうそう、そ
う違うテーマで切り口変えればねこう面白い話もあるだろうし、
そうでそんなこともありつつこの年間計画があると、
うん、
この時期に、この惑星の話をもう一回しようとかね、
うん、
そんなのができるかななんて思って。
そういえばあれですね、そういう編成会議ってしたことないですね、ほとんどね。
ないです、
うん、いつも直前の事前打ち合わせでうんうんうんってやってるだけでね。
結構ね、本宮さん任せなところがあるんですよ、星のお話はね。
あの意外に悩むんですよ、何話そうかなってね。だからあらかじめほらね、こう決めてしまえばそれに伴ってこう、ね、情報集めもしやすいでしょうしね。
そうだからせっかくなので、うん、夕方に彗星が見られる時期に彗星の話をした方がいいかなとかね。
あやっぱりその方がいいですよね、僕も楽だし、こう、うん、季節物の対応もしやすいでしょうしね。
そうそう、
うん、ひどい時は僕あれだもん、本当に収録の夕方ぐらいまで、あ何話そうって決まんない時あるんで。そうそう、あの宿題は最後の日に泣きながらやるタイプなんですよ。そうそうそう、だからまあちょっとね、今度あれですね、あの1年の流れをこう決めてしまうのも手かもしれないですね。
そうですね、
うんうん、
あそうそう、で一つ忘れちゃいけない、
うん、
ですね、次回の配信までの、
うん、
天文現象っていうのをおしゃべりをしてるんですが、
はいはいはい、
先ほどちょっとご説明した、
うん、
一番最初に言った四分ギザ流星群が4日、
4日、
他の天文現象はこれといってないのですが、
うんうん、
木星が夕方から見え始めてますね、見やすくて、金星もまだ見えてるかな、だんだん見えなくなっちゃうんですけどね、
うんうん、
で、あとですね、1月の満月は16日です。
満月は16、はい、
はい、で新月は1月1日、なので
1月1日、新月
なので、旧暦の12月1日と2014年の1月1日が同じ日になってるのかな。
なるほど、
はい、
なんとなく偶然でも面白いですね、
ちょっとですね、あの日付同じと、
うんうん、なるほど、
ということで喋らなきゃいけないことは一通り喋ったかな、
はい、地味な時も配信はあるので、
そうですね、地味なりにね、
そうそうそうそうそう、そういえばね、あの僕もねちょっといろいろ星以外で今年なんかあんのかなっていろいろ調べてたら、ちょっと理科じゃないですけど、
うん、
4月9日に Windows XP のサポート期間終了って出てきたんです。
、はい、
これちょっと気になったんで、理科じゃないですけどね、あのまだ XP 使ってる方とかっているんですかね、結構、
まあ、いるんじゃないですか、あと、
うん、
お仕事で使われてる方は、
ああ、はいはいはい、
XP 用にプログラム組んじゃったみたいなやつで、専用のね、
バージョン上げるに上げられないみたいな、
そういうのがあるんじゃないかと思いますよ。
そうですね、なんかさっきあの打ち合わせの時、香織さんが少し慌てていた声が聞こえたんだけど、
はい、
香織さんはまだペケピーなの？
いや一応あの、うん、OS バージョンアップしてはいるんですけど、もともとが XP のノートを使っているので、
うん、あそしたら結構もう古いもんだね。
2007年モデルを使ってます。おほほほ、
頑張ってるね。
まだ普通に使えますからね。
そっか、うん、
そうもったいないな、
あ結構もったいない、長持ちする人ね、そしたらね、
うん、そんなにハイスペックな、ことをやってるわけではないので、
ああなるほどね、
うん、全くその新しいパソコンの必要性がないかなというのと、
あれだよ、あのこの理科の編集を頼もうかな、香織さんに。
いいですよ、ドーンと任せてください。何日かかるかは分かりません。
僕ね今ねこれね2009年のMac のノートでやってんだけどね、ちょっとかなりもう重いのよ、この
じゃあ2007年の私に任してください。
いやでもね、いや正直まだねこれもね普通に使うには全然使えるんだけど、ちょっと重い処理がね少し僕頑張ってますみたいな感じなんでね。そうそうそう、そろそろかな、でもまあどうかなと思ってんだけどね、
まあ、消費税も上がるので、
そうそうそう、消費税上がる直前がね結構狙い目かななんて、駆け込み中
とか、ね、いろんなことも重なるから、そろそろちょっと考え始めようかなとは思ってます。
そうだよ、
はい
ね、まあ、そんな感じでちょっと今年なんかね XP でまたもう 一騒ぎあるのかなと4月にちょっと思ったりもしました。
そうですね、
うん、そうですね。さあそんな感じで、まあ、ざっと今イベントのお話をしてきたんですけれども、
うん、
今回はねもうこのまんま、次の話題お便りの紹介に行きたいと思いますよ。
はい、
ここで入りますね。
はい、はい、ということで、新年一発目のお便りをでは香里さんからまた
はい
お願いいたします。
はい、では、ローガンフォトグラファーさんからいただきました。
はい、
お疲れ様です。毎回楽しく聞かせてもらっています。聞き始めてから夜空を見上げることが多くなりました。星とかは漠然と好きだったのですが、お話を聞いているうちに宇宙空間的なものを改めて感じ始めました。それまではなんとなく二次元的に星を見ていましたが、今では頭の中で星たちが三次元的に飛び回ってます。ところで最近うちの iPad の OS を上げたところ、リンク付けみたいなものが土地狂ったみたいで、お三方がこんなことになっていますと画像を送っていただきました。
はい、どうもありがとうございます。
メッセージありがとうございます。
はい、
それで、ですね、どういうことかというと、なんかね、そんな理科の時間のにくっついてる画像がなんかね、すごいかっこいいバンドの画像になっちゃってるの。
あのアートワークとかね、
うん、
まあ、ジャケット写真みたいなやつくっついてないかね、ポッドキャストでも、うん、それのこうなんていうのかな、組み合わせが狂ってしまったようで、そんなエリカの時間 の黒板と教託ではないものが張り付いているんですよね。
そうですね、これね、
男2人と女1人のバンド、
ね、アメリカの、レディーアンテベラムっていうね、カントリーミュージックのグループですね。
そう、
そこでね、
真ん中の人かっこいい、
なんかね、すごいイケメンな男2人と、あとなんかあのチャーリーズエンジェルに出てくるような女の人の写真。そうそうそう、
でちょうどヒール貼ってますね、
男2人に女1人だから、なぜかこう組み合わせがぴったりなのね、
うん、誰が女役ですか。
え、香里さんは真ん中のかっこいい人になりたいの。
そうそうそう、私これがいい。
そしたらこの何、チャーリーズエンジェルは吉田さんか俺かってこと
で。そうそう、どっちがいいですか。
高いヒール入ってますけどね。
俺多分ね、雰囲気的に武将兵多いから、このギター持ってるヒゲのあんちゃんだと思うんだけど。
じゃあ吉安さんですね、ヒラリーさんは。
わかりました。ということで、あまりやってるとね、リスナー置いてけぼりになっちゃうんで。
はい。
はい。まあそんな感じで、ロガンフォトグラファーさん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
では次のメールです。
はい、
ゲーママさんからいただきました。どの番組を感想を送るか迷いましたが、香里さんの出ている理科にします。いろいろな感想がありますが、特にお伝えしたいことに絞ります。1、香里さんありがとう。じゃんけん大会で蛍光製の星座ポスターとメイドインフランスの素敵なワイングラスセットをゲットしました。品物の選定がおしゃれで、もしかして香里さんはすごいお嬢様？ 2、元宮さん面白すぎ。4時間の長丁場、ずっと楽しかったのですが、一番受けたのは元宮さんの動画です。そちらはきっと時間の流れがゆったりなんですね。元宮さんのちょっと気取った表情にも、お子さんいじり具合にも大笑いさせていただきました。3. おばちゃん求む。会場にはお兄さん、お姉さん、そして一番おっちゃんがいっぱいいたのですが、おばちゃんが私一人で肩身が狭いです。おばちゃんリスナーさん、ぜひご一緒しましょう。 4. 岩田さんお久しぶり。お声が聞けるのを待っていますよ。以上です。最後に企画してくれた竹内さん、ありがとうございましたといただきました。
はい、どうもありがとうございます。
これはあれですね、先日開かれた、そんないプロジェクトの忘年会の感想ですね。
そうですね、
はい、
ありがとうございました。
経営ママさんは香里さんが提供したものをごっそり持ってたわけですね。
そうですね。
そうかそうか、
ポスターとワイングラスセット2つもゲット。
そうですね、すごかったです。
素敵ですね。お、
なんかすごい気に入っていただけてよかったです。
何フランス製のワイングラスセットなんか出しちゃったんだ、すごいね。
あんまり私ワインは飲まないのでね、ちょっと家に置いてあっても仕方がないかなってことで今回提供させていただきました。
なるほどね。いやいやいや、本当素敵なものがいい人に当たりましたね、本当に。
そうですね、はい、うん、
なるほど、うん、だから俺がいて俺がワイングラスもらってもどうしようもないからさいやそれでコーラ飲むんだけどね、
まあ、牛乳飲んでるよ牛乳。
そうそうそうそう美味しいよ。
あとそう元宮さんのビデオですよ、元宮さんのビデオ、
長いの作ってうちの竹内さんに長いねって文句言われたんだけど、ほらほらほら受けてる人がいたよちゃんと。
そうですね
ありがたいね、ありがたいねそうそうそう、最後にねうちのね赤ん坊をちょこちょこっとこう映像で載せたのがちょっとウケたようでよかったなとね。
はい、
何参加者自体が女性の方少なかったのかしら、どうだったの。
4月にやった、
うん、
リスナー交流会に比べると女性率は高かったんですけど。
あ、そうなんですか。
延べでいうと 1,2,3,4,5,6、
あらそんなに、
7人ぐらいは女性だったかな。
そうですね、はい、
なのでそんなにこう女性だから出にくいってことはないと思うんですけどね。
おばちゃん、はい、私一人でそんなゲイママさんね、そんな感じじゃないじゃないですかね。
お、私も思いました、う
ん、全然若かったです。はい、
そうですよ。
一つだけ言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
私の名前が一つも出てこなかったいや、いいんですけどね
じゃあ5
勝手に作らない、勝手に作らない
なるほど、
ということで来ていただいてありがとうございました。本当に、
はい、どうも K ママさん、また今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました、
は
い、
お便りはね、引き続き募集しておりますので皆さんどしどしとお便りください。
よろしくお願いします。
はい、
そんな感じで、年明け一発目やってまいりましたけれども、今年はどんな感じになりますでしょうかね。
そうですね、やっぱりさっき言っていた、いやいや年間計画的なことを作って、
うん、
秋を埋めていく感じでうまくネタが挟めるといいかなと、
はい、
思っております。
あれですね、うん、僕の時とあとこう吉安さんの回とあらかじめ分かっていればこっちもね動きやすいっていうのがあるのでね、
うんうんうん、そう思います。
すいませんね、なんかね番組中にこう編成会議の始めちゃってね後で話せって感じですけどね。まあそんな感じで今年もね、ね各週で木曜日に多分遅れないで頑張ると思うんだけれども、
はい
はい、
はいはい、
配信していきたいと思いますので、どうか今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、今回はこれにて以上です。お届けしましたのは元宮と
吉安と、
あ、ちょっと待って、吉安さんがちょっと燃えちゃったのでもう一回いきます。
あれはないですか、案内みたいな。
そうそうそう、
あ、すっかり忘れてた、
お手紙みたいな告知系は。
そうそうそうそう、
告知のメモ出すわ、ちょっと待って
あらぐらいな、
あらって思った
そうだね、すっかり忘れてた。はい、
何メール送ってよって言って俺に告知しないんだと思って
はい、告知いきます、
はい、
適当につなぎます。そんなエリカの時間では質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしています。メールアドレスはリカアットマーク 0438.jp、 または公式ウェブサイトそんない .com のそんなエリカの時間のページからメッセージを書くことができます。公式ウェブサイトではこの番組の他にもそんないプロジェクトの他の番組の配信もやっておりますので、皆さんぜひ覗いてみてください。皆さんからのたくさんのお便りを今年もお待ちしております。よし、これを適当に挟んで、では今年も頑張っていきたいと思います。
頑張っていきましょう。
はい、
お届けしましたのは元宮と
吉安と
香里です。下間違えた。
お届けしましたのは元宮と
吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。
さようなら。
ごきげんよう。